おはようございます、フォレストスパイ編集部の森上です、先週の、水曜日に、ゲストにお越しいただいた、日本文芸社、統括編集長、上原祐樹さんが、今週も、出ていただくということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今日は、はい、今目の前に、上原さんの、代表作とそれこそ最近の新刊ということで、はい、いろいろありますが、いやどれも売れそうな感じで、
いやいやいや、
まあ一番そうだから僕が一番最初に引っかかったというかいい意味で、はい、共通でああさすがだなと思ったのがこの栗原先生のね、
はい、
1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法っていうね。
ありがとうございます。
これすごい。あの先生ってどちらかというと僕も一冊あの、はい、体にいい飲み方っていう、うんうんうん、あの肝臓のね、はい、あのに優しい肝臓専門医のね、うんうん、あの先生ということであれなんですけど、これそうか内臓脂肪の免疫っていう打ち出し方をしたのがやっぱりそうか痩せていくってことになるのか。
そうですね、先生の本ってもう多分100冊ぐらい出てんじゃないかなっていう、
ね、
感じなんですけど、まあ、あの打ち出し方は結構いろいろされてるなっていう。
そうですよね、
はい、
なんか一般的にイメージだとなんかいわゆる糖尿病の専門医みたいなイメージですよね、
はい、そうですね、まあ
ざっくりと。
そうですね、ざっくりは肝臓専門医で。
あ、そうですよ、
はい、そうそうそう、だからっていう、だからお酒とか肝臓とかっていうイメージだったんですけど、
はいはいはい、
いわゆるだから脂肪肝っていう肝臓に脂肪がついた状態を、
は
い、
うん、
内臓脂肪じゃないかっていうあのトレンドに乗せたっていう。
なるほどね、
はい、
いやこれは衝撃ですよ。結構バカ売れしましたよね。これどれぐらい売れましたこれ。
今で15、6万部ぐらいだと思います。
あでもっといってる感じがするぐらい売れた感じがイメージですわ。
ちょっとあの電子とかはカウントしてないんで分かんないですけど。
そっかそっかそっか、
はい、ただまああのよく皆さんに手に取っていただいて。
そうですよね、はい、オレンジ色で、うん、これはもう多分書店でねご覧になった方も結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そうだから僕うちがそう栗原先生の本を出した後に、うん、これが出てうわやられたーってでこれがまさか上原さんがお作りになられてっていうのをレッスン当時は知らずすごい嫉妬した覚えがありますね。
いや
これはねなかなかの本ですよね。これはじゃあもう栗原先生とは、この本以外も何か作ってたんですか。
あもう多分7冊いや10冊くらいあるのかな。
あ本当に、
はい、割とはい作って。
へえ、栗原先生の中で、作った本の中でやっぱり一番売れた。これが
そうですね、これがやっぱり一番。
あそうですか。
ただその前に、この「眠れなくなるほど面白い図解」シリーズで、
はいはいはい、
内臓脂肪の話っていうの
がありますよね。
それも10万ぐらいいってる。
すげえさすがだな。なるほど。いやでも確かにすごいちゃんと作り込まれてますよね。
いやいやありがとうございます。
いや本当もう勉強にしかならないです。
いや
あれですもんね、あの高カカオのあのチョコレートのあの先生監修されてますもんね、
はい、そうですね、あの高カカオチョコレートの話も中に入ってます
けど、
そうだからまあちょっとこれの時にいろいろまあダイエット本ってもう割といっぱい出てるってい
う、
この勝手に痩せていくっていうのをどうしても使いたくて、
なるほど、
はい、でじゃあ勝手に痩せていくってなんだって考えた時に、
うんうん、
あのいわゆる肝臓が人間の、うん、まあ何もしなくても人間って消費カロリーがあるんですけど、
はいはい、
肝臓がその消費カロリーの割合が一番高いんですよね。
なるほど。
なんでなそこがなんかフォアグラみたいにブヨブヨになってると、
うんうんうん、
代謝って落ちちゃうし、
はいはいはいはい、
太りやすくなるってことですかって先生に聞いたら、
うん、
あそういうことですって言った
んで、なるほど
じゃあこれでいきましょうっていう。
なるほどね、はい、まあ、じゃあそういう意味では勝手に痩せていくっていうキーワードがやっぱりずっと頭の中であったわけです、
ね、そうですね、上
原さん
の頭の中そこだなと思ってました。
なるほど、はい、まあ勝手に痩せていくって最高ですよ ね、
そうですね、
最高のなんていうのかな、はい、あの
何もやってない
そう自動的に
っていう、ね、自動的に
自動っていうのは機械的で勝手にっていうのはすごいいい言葉ですよね、は
い、そうですね、もう痩せたいなんて思ってないのにみたいな、
はいはい、まあ、そういうことですよねもっと勝手に痩せてきちゃうんだけどみたいな
そうそうそう
モデルさんのようなね、はい、なんかその理想をもうまさにタイトルにつけてくださったというところ、はい、これ そう、ちょっと細かいところなんですけど、はい、痩せるって言葉を、はい、あえてこれやっぱ漢字にするかひらがなにするかって、
はい、
その辺はなんか葛藤ってありました？意外ともう
ありました。
ありました、
うん、はい、やっぱり、ダイエット本の世界の多分誰しも一回は考えると思うんですけど、やっぱこの痩せるってあんまり字面としていいイメージがないんで、あの漢字で書くと
確かに、
はい、だからまあ開いてる本も多いんですけど、
うんですね、ひらがなが、はい、いや、ね、なってますよね。
そうですね、うん、ただやっぱり医学的なものであれば、
うん、
僕はあえてそのネガティブなものを持ってきた方が、まあ、もしかしたら説得力が増すのかなっていう、まあ、チャレンジでもあります。
なるほど、はい、なるほど。結構本当にダイエット本って開かないにしてる場合で、開いてる場合が多いですもんね。
そうですね、特に女性向けとかはやっぱりこの感じってあんまりないかなと思うので、うんうん、
読者層どうでした？どのぐらい購買層って、男女比っていうのは、
あ、個人的にはユニセックスで、
うん、はいはいはい、
まあ、どっちかっていうと男性寄りな感じかなって思ってたんですけど、
うんうん、
蓋を開けてみたら、うん、まあ、40代以上の女性が多分割合としては一番
多い。一番多かった、
はい、
あ、そうですか。男女比の割合もじゃあ女性6割7割みたいな、
はい、ぐらいな感じだった。
なるほどね、
はい、
あえてその男女比を考える上でもユニセックスな感じのデザインとしても本当に素晴らしいなと思うんですけど、これもやっぱり男性女性どうやって入れていくかみたいな、このイラストを、
うん、
男性2人女性1人、このあたりもまあ結構意外とそこは意識して。
そうですね、はい、ので、まあ、両方やっぱり男女いた方がいいなっていうのは。
なるほどね、
はい、やっぱりユニセックスっていう以上、はい、
か
なと思って、まあ、あとはでもインパクトのあるイラストをこう持ってきた結果、
はい、はいはい、売れた理由ってやっぱりそのタイトルですか、ご自身の中で分析の中で。
ああ、でもそうですね、やっぱりうちはあんまりその初版の売ってる前から広告をやる会社ではないので、うん、これ言っちゃっていいのかな、
はいはい、いやうちもでも基本的には初版の時点では広告費は使わないですね、
うんうん、ね、なかなかそう、うん、っていう出版社の方も多いと思うんですけど、ってなるとやっぱり書店でパッと見て、もう一発でタイトルで持っていけるっていうのが
重
要かなと思っているので、はい、ので、まあ、あらゆるダイエット本をこう読んできた方でも、まあ、これだったらと思ってもらえるようなタイトル付けを。
はい、なるほどね、はい、ありがとうございます。もう一冊、代表作としてもこれはもう本当に眠れなくなるほど面白い、先週お話したその図解ヒットシリーズの自律神経の話ということで、
はいですね、
もうザ自律神経といえば小林博之先生と。
そうですね、
いやでも小林先生もってやっぱ多作じゃないですか。
そうですね、めちゃめちゃ出してますね。
当時からもう結構出てましたよね。
もうだいぶ後発だと思います。
そうですよね、もう結構、はい、言い方があってるこすられた中で、
はい、
で結局これ20万部いってるじゃないですか。
そうですね、今、ちょうど今年で30万部。
素晴らしい。
超自律神経本の中ではなんか3年連続1位だったみたいな。
すごい、はい、素晴らしい。だからね、自律神経の本って最初の CD のアスコムさんの
やつ
でしたよね。
そうですね、
あれから火がついて小林先生がスターになって、うんうんうん、
はい、
でまあいろんな出版社、まあ、うちもありましたけど、
はいはい、
ブワーって出て、
はい、
それ2020年の本だということですね。
そうですね、
うん、はい、
ちょうどだからコロナ禍が
ちょうど待って
た、はい、ドンピシャでこうハマって、
でも、
はい、
そう、でもね、あの頃って2020年3月じゃないですか、
はい、
ちょうどやばかった時じゃない。だってちょうどなんかもうコロナが日本に来て、
そうですね、はい、
で5月にあの緊急事態宣言みたいな、うん、
なった、
あの結構書店もどうなるか分かんないっていう時期で、
はいは
い、っていうところでちょっと次のチャプターでちょっとそのあたりお聞きしたいんですけど、
はい、
はい、ということでさっきのね、図解眠れないほど面白い図解、自律神経の話、これコロナ禍に出たということで、
はい、
なかなか結構反則するの大変だったんじゃないかなと思ってて。
そうですね、おそらく多分火がついたのは1年以上後なんじゃないかなと思ってるんですけど、
本当ですか、
はい、もちろん売れ行きは良かったは良かったんですけど、やっぱりコロナのまあ前期中期後期みたいな多分あると思うんですけど、
は
い、の中で、いわゆるコロナ後遺症 っていう言葉が出てきたのに合わせてなんとなく売れてきた印象が、
なるほど、
はい、売れてきたというか火がついた印象があって、でコロナ後遺症って、うん、あの自律神経失調症の症状にかなり類似してるんですよ、ね、
なるほど。
であの先生自体も、まあ、コロナ後遺症は自律神経にかかってくるっていうふうにおっしゃってたので、
うんうんうん、
はい、だから多分あのそういうお悩みの方がかなり多かったっていう、
はい、でもね今目の前にあるねところで、うん、コロナのそのあれと自律神経失調症の後遺症とあれっていうのはなんかあれですか、宣伝パネルとか、はい、書店でのテントパネルとか、そのやっぱりそれこそ売れてきたからその新聞広告とかで歌ってったって感じですか、
うん、いや、それは歌わなかった
です。あ、すごい、
はい、
それは、それでずっと売れてったらやばいな、すごいな、
はい、あのやっぱり、症状に刺しに行ってたので、
なるほど、
はい、なので、これも、
うんうん、
病院で検査してもわからない謎の不調の正体とはっていうキャッチが
書いてある、入ってる、入ってる、
これがすごく多かったんですよ、要は。
なるほど、
はい、要は検査行ってレントゲンとか、
うんうん、
いろいろ血液検査とかやっても、はいはいはいはい、でどう考えても体調悪いのに
異常なし、
異常なし、何わかんないからとりあえず様子見ましょうっていうふうに言われる方がすごく多くて、
なるほど、
それはコロナ後遺症の方もそうだったし、
なるほど、
原因がよくわからないままずっとこうモヤモヤしてた方が、はい、多かった中で、はい、そういう本が、あ、じゃあ自律神経かもっていうふうに思ってくれた方が多かったのかな。
なるほどね、はい、じゃあ結構この本の中で、まあ、はい、いわゆるシリーズだからどうしてもそんなタイトルで色はつけられないじゃないですか、さっき の、 そのもう一冊前の勝手に痩せていくとかっていう、はい、うん、やっぱ帯コピーというか、
はい、
そこはかなり注力する感じってことですか。
そうですね、やっぱり情報をこう歌えるスペースがこのシリーズだと少ないので
ですよね、
はい、
で
下のキャッチの部分とかに関しては結構毎回、
なるほど、はい、なるほど、
考えて、ただまあ広く撮る場合もあるんですけど、
はいはい、はい、
少し詳しく、
なるほど、はい、病院で検査してもわからない謎の不調の正体とは、
はい、
これがまあ後遺症の時の人だったかもしれないと思った人に、うん、やっぱりまた引っかかったということなんですね。
そうですね、あとこれに関しては、まあいろいろ自律神経の本が出てる中でどう差別化しようかっていう中で、
はいはい、
実際、うん、僕自身もこれになっちゃったんですよ、自律神経失調症に。
あ、ご自身が、
はい、
それは、この本を、作る前に
はい、
ほ
う、でもう本当に何て言うんですかね、まあ、いろんなことがちょうど重なって仕事もめちゃくちゃ多忙だったし、でまあなんかそういうストレスの中で、うん、やっぱなんかちょっと苦しいなとか、
はいはいはい、
あとなんかどっかがなんか肋間神経痛みたいな
痛
んできたりとか、なんかいろんな症状が出てたのに、検査行くと何もなかったりして、
まさにご自身がそうだったんだ。
そうだったんですよ。なので、ちょっと自分の体験記を、
うん、
体験記というか、
うん、
その経験から、まあ、キャッチフレーズをつけたりとか、
うん、
あとは中身の構成も、
はいはいはい、
自律神経のことをふんわり知りたいっていうよりは、
はいはいはい、
どっちかっていうと、うん、多分すぐ解決してほしいだろうなって。
なるほど、なるほど。
本当になんか、
うんうん、
症状的には辛いので、そ
う
なので、解決できるっていうことに結構フォーカスをして、
なるほど、は
い、だから逆にこうしたらいいよっていう提案を多めに盛り込んでいって、
もう2章で全部伝えちゃって、
そうですね、
概要はもう2章以下はもう全部使えるものになってるので、ね、はい、
そうですね、はい、
生活習慣、食習慣、メンタル、なるほど、それで運動だ、
はい、そうです
ね、なるほど、もうすぐに行動できるような内容に持ってったってことですね、
はい、そうですね、もうとにかく一刻も早くこう自分自身も救いを求めてた
時代
があったので、
はいはいはい、
まあ、そういう人にちょっと手に取ってもらうためにはどうしようっていう中で、
確かにこれ結構意外と今この5本でいう一章のものを全部一冊にしちゃってる本って結構ありましたもんね、
う
ん、
あ、そうですね、はい、
確かに行動に移せるところまで至らない本っていうのは結構、
そうですね、
解説本が多かったかも。
多分一番多いのはなんとなくだるいとか、
はいはいはいはい、
それぐらいの不調にフォーカスした本が一番多かったんですよ。
確かに、確かに。
ただそこから先を目指したのがこれで、
うん、なるほど、は
い、だからもうちょっと進んじゃった人、
うんうんうん、
で実際に体に身体的な症状が痛いとか苦しいとかっていうのが、
はいはいはい、
出てきた方にこそ読んでほしいなって。
なるほどね、なるほどね、はい、
もうちょっと中級以上の方
なるほど、はい、だからそこがっちりハマって、しかもそれが差別化になってたというところなんですね。
そうですね、かな、はい、
なるほどね。いわゆる謎の不調というなんだかわかんないけどみたいなそういうところですよね、
はい、
そこですぐ実践できる、解決できる方法を2章から5章でまとめたと。
そうですね、はい、
いや素晴らしいですね。今30万部いってるということで、で、ここでまた、新しい最近の新刊をご用意いただいてるんですが、
はい、
お、一つあれですね、栗原先生の本がありますね。
そうですね、
さっきの勝手に痩せていくという、
はい、
あの先生の、
はい、
これは、どんな本なんですか、これは。
これはですね、またちょっと何もしなくても痩せていくキャッチフレーズになって
ます。また勝手に痩せていくにちょっと近いですね、
はいはい、で心脂肪肝代謝復活ダイエット
という
タイトルで、脂肪肝ってアルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪肝っていうのが、はい、言われてきたんですけど、新たにこのマッスル D っていう、定義が、に変わったんですよね、
はい、
それが、
マッスル D、
はい、非アルコール性脂肪肝、いわゆるお酒が関わらない 脂肪肝を、まあ、マッスル D という、
ま
あ、メタボリックなんちゃらみたいな頭文字を取ったあれなんですけど、そうで、これが、あんまり知られてないんですけど、やっぱり肝臓ってお酒飲みが脂肪肝になっちゃうイメージがあるんですけど、このマッスル D に関しては割と若い女性もなってるっていうのが、
お酒飲まない、
お酒飲まないのに、はい、なっていて、でやっぱり、あんまり女性ってその自分の肝臓のこととか気にしないと思うんですけど、
確かに、はい、お酒飲まないと余計にそうかもね。
ただなんとなく痩せないとか、
はいはいはい、
何やっても はい、あんまり食べてないのに痩せていかないんだとかっていう方はもしかしたらこれになってるかもしれな い
マッスル D が影響してるぞと。
そうですね、でしかもかなりの数なってるみたいなんで、
いやこれ今これちょうどあの前書きのところにチェック表があるんですけど、
はい、
ほぼ毎日フルーツを食べてる、はい、これいるよね、多分
いますね、
いるよね、
はい、
で毎朝健康のために乳酸菌飲料飲んでる、
はい、
飲んでる人いるよ ね、
いますね、
ヤクルト1000とか飲んでそうだもんね。
いやそうなんですよね、その辺のフルーツとかその乳酸菌飲料とかって、あんまり食事にカウントしてない方が多いんですよね。
確かに確かに、
ただものすごい糖質が入ってたりするので、
確かに
意外とそれを一食として考えた方がいいものっていうのが世の中に結構ありますよと。
これだってお昼ご飯に麺類を食べることが多いってラーメンだけじゃないもんねパスタそうだもんね、
おそばもそうです、
はい、うわこれはきてるな、
はい、
これ基本的に3つ以上当てはまったら心脂肪肝の可能性大って、もう僕3つ入っちゃいましたね朝食を抜くことが多い、入っちゃいましたね、はい、いやこれはすごいな、来てますね、なるほど、そういう感じなんですね。じゃあいわゆるマッスルティっていうのが一つのキーワードで、
はい、
そこから、そのどうしていけば、
結局肝臓をこう通常の状態に、例えばまあ学生の時とかって結構ね、ですかね、プルプルの肝臓だったりするんですけど、
はいはいはい、
だんだんこうフォアグラみたいになってきちゃうんですよね、
はいはいはいはい、
でそれを、しっかり代謝の代謝力の高い肝臓に戻してあげることで、
なるほど、
はい、めちゃめちゃ痩せていきますよ。
それは運動はは
あんまりいらない
です。いらない、食事でいける、はい、
食事でいけます。
なるほど、あ、はい、それは結構意外と
はい
ハードル低いですね。
そうです、だからまあ脂肪燃焼丼を食べるとか。
おお、はい、まあ、出てるんですか脂肪燃焼丼。
はい、なんか何々をやめましょうっていうよりは、うん、どっちかっていうとそういう、こういうのを食べてれば治っていきますよっていう提案をしてるような
ことになります。素晴らしい、これはお手軽ですね、次のチャプターいきます。はい、ということで心脂肪肝代謝復活ダイエットっていうね、はい、タイトルでマッスル D、
はい、
これは結構引っかかっちゃう人多いんじゃないですか。
ありがとうございます、おかげさまで今四釣りま
で、あ、すごい、素晴らしい、
はい、またいろんなところにこう仕掛けていこうかな。
あ、はい、素晴らしいですね、へえ、いいですね、なるほど、
は
い、
もちろん
12月に出たご本なんですね。
最初、あ、そうですね、去年の12月なんでまだ半年経って
ない、はいはいはいはい、
はい、
あ、これ お、すごいですね、これ帯がついてるようなデザインですね。
あのすり帯で。
あ、すごい、はい、あ、そうだ、これがそうだったら覚えてる。あ、
そうそうそう、
うん、はい、そうなんです、こっちが帯だもんね。
そうです、これは帯です、
うん、なるほど、これまた、新刊、最近の新刊でまた上原さんがご担当した中で勝手に目が良くなるっていう本が目に入ってるんですけど、はい、すごいですね、これ、
はい、いや、もう先ほどご紹介いただいた1週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法っていう、
はいはい、
栗原先生の、
はい、
本がまあ第一弾売れたので、これを、違う著者さんで横展開していって、うん、で、シリーズにしていきました、
うんうん、
で、今7冊かな、
うん、あ、もう出てるんだ、1週間にシリーズが。
そうですね、1週間で。これの次が加藤先生っていう方と一緒にやった血圧が下がっていく、勝手に血圧が下が
っていく、勝手に1週間で勝手にっていうのがフォーマットだったよね。
そうです、そうです、
で、すごい方法、あ、体になるすごい方法を、
そうですね、
あれになってるね、
はい、フォーマットになって、
なるほど、それで痩せていくが栗原先生のですね、はい、今回は目が良くなる、
はい、
おお、
これもいろいろあったんですけれども、まあ著者さんがものすごい、うん、なんていうんですかね、研究をされていて、何回ではないんですけれども、
うん、
はい、なんか半導体とかの技術と昨年の仕組みが一緒だっていうところから、視力を上げるっていうことにものすごく研究をされてきて、フロックで最強の C っていう、見るだけで目が良くなる最強の C、
うん、C マークですよね。
そうですね、視力検査の C の形したやつで、
うんうん、
で背景が真っ黒に白い C が乗っかってるっていうやつなんですけど、これを屋外で見続けると目が良くなっていくっていう。
本当ですか、
はい、
でしかもこれ裏があるんですか。
そうそう、
これ秘密があるんですね。
裏表で、
これ裏表があるっていうのがまた面白いじゃないですか、
はい、
あ、すごい、こういう付録がついていて切り取り線が入ってて、
はい、
ですね、それでちゃんと990円で売ってんだもんな。すごいよな、これだから前書きのその特徴、あ、次のところに視力は低下しても何歳になっても改善できるって、これ嬉しい話じゃないですか、は
い、いやでも本当にそうで、
うんうんうん、
やっぱりスマホとかタブレットとかの影響でみんなやっぱり近視が進んでいっちゃう、
ね、やっぱりそうですか、
近いものしか見ないっていう、
うんうん、
でやっぱり遠くのものを見れば改善はしていくんですけど、
うんうんうん、
まあ、その中でもこの黒い C を使うとかなり早く改善できるので、
なるほど、はい、なるほどね、これしかもこの最強の C を使ったいろんなトレーニングと、
はい、
かとは別にまたストレッチとツボタッピングまであるんですか。
そうですね、
めっちゃすごいじゃないですか、はい、
血流をやっぱり良くする
とか、あ、血流を良くするための、
はい、あとはまあ食事も乗ってますし、
あ、食事はね、まあ、例えば素人でも分かるのはブルーベリーとか、
そうですね、
はいはいはい、はい、
まあ、ブドウとか、ブドウとかいわゆるああいう黒い食べ物、
あ、黒い食べ物がいいんですか、
はい、がなかなか効くっていうことで、そういろんな情報が載ってますし、年代問わず使えるんで、
はいはいはい、もうこのプログラムもう4点セットがあるじゃないですか、これ。
そうですね、
さっきのその最強の C ですよね、
はい、
でそっか防御、サングラス、
はい、
でタッピング、
はい、
そして食事と、はい、この4つで。
そうですね、
なるほど、
なんか、まあ、このシリーズに一貫してるんですけど、その著者の方が、まあ、もうこれだけやっとけっていう一番効くやつを厳選してプログラム化して乗っけているっていうのが売りの一つではあるので、
なるほど、はい、これは本として嬉しいけど、先生商売上がったりにはならないのかぐらい、なんかこれはすごいあるシリーズで、はい、ちょっと待って、これ視力 4.3 って何
いや、著者の視力。
マジで
今 4.5 まで上がってます。4.5 ちょっと別次元すぎて。
別次元ですね。
その差がちょっと分かんないですけど。
いやもうアフリカの、なんかその、ある人たちよりもすごいってことでしょ。
そうですね。
うわ、すごいな。そうそう、
だから、初めてがお会いしたときに、まあ、そういうことをおっしゃってたので、いや、もうこれは面白いと。
なるほど、
はい、インパクトがやっぱり
インパクトがありすぎだよね、 いやこの著者そうね、こういう著者を捕まえてくるところにもやっぱセンスを感じますね。なるほど。いやもうこれ売れてるんですか。もう売れてるんじゃない
です
か。
これははい売れていて今2万1000部
か、ね、2万1000部、
はい、
1月に出てもうねちゃんと
そうですね、3釣り、はい、
3釣り入ってる、はい、いやすごい。なるほど。そして最後もううちが多分出せないジャンルですけども、ね、5冊目としては賞を勝ち取る小説の書き方。
はい、ありがとうございます、はい、これもですね、もともとは、プロの小説家が教える、クリエイターのための語彙力図鑑っていうものを最初に出して、
はいはいはいはい、
でこれは、ね、はい、いわゆる、小説家の方とか、うん、ラノベの作家さんとか、
はいはい、
で今結構やっぱり物を書く方が増えているので、まあ、なんか青い海とか言ってもなんかいろんな表現があるじゃないですか。
確かに。
でなんか僕なんかもう語彙が乏しいので同じような表現になっちゃうんですよ。
なるほど、はい、
もうずっと同じ語尾とかもそうだし、なんとかだと思った、はいはい、なんとかだと思ったとか。
それは語彙力のための図鑑。
そうですね、第一弾で、第一弾というか、まあ、これ厳密に言うとこれの前に小説の書き方っていうのが一個あったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
物語創作ノートっていうのがまずあって、まあ、その後にこの出したこれが、今でいうと2万4000部ぐらい。
ああ、ちゃんと売れてますね、
はい、でこれもまたちょっとシリーズ展開をしていこうっていう。
はいはいはいはいはい、はい、
でこの語彙力図鑑何々編みたいなやつをずっと出してきて、
なるほど、
今10冊ぐらい、まあ、あとはなんか、その語彙力だけじゃなくて、いわゆるこの中世ヨーロッパの、世界観がよくわかるクリエイターのための、
これまたすごい、はい、狭そうな感じですけど。
そうですね、ただなんか悪役令嬢とかなんかああいうやつの時に大体なんか中世ヨーロッパ風の世界観なんですけど、なんか公爵とか伯爵とかよく分かんないじゃないですか。
確かに確かに。
だからそういうのが、まあ、実際こういう階級分け、例えば大聖堂にいる、
はいはいはいはい、
司祭と司教の違いとか。
確かに書くときには必要ですよね、知識が。
割と分かんなくてもノリでこう言っちゃえるとは思うんですけど、
はいはいはい、
しっかりした、文章にしていくためにはそういう情報も
必要。確かにそういう知識は絶対必要ですよね、
はい、なので、まあ、そういう語彙力とかそういう知識を得るための本とかっていうのをシリーズとしてやってきて、それの最新刊がこれになるんですけど、
まあ、つまり集大成みたいなものですね。
まあ、そうですね、
そこで学んできたものをどうあれするかという形ですよね、
はいはい、そうですね、
うん、
そうで、まあ内容としては、これ賞を勝ち取る小説の書き方なんで、
はいはい、
いわゆる自分の文章のうまさの本はもう結構出てきたんで世の中に。そうじゃなくて自分が応募する賞の小説、
うん、
編集者、
うん、
選考する編集者の頭の中を大解剖したい。
なるほど、はい、っそっち側の視点は知りたいよね、確かに応募する側は、はい、
そうだから逆に言うともう書く前から受かる作品が決まっているっていうのが、
なるほど、
はい、あって、で今回ノラっていうですね、
はい、
いろんな小説を、投稿サイトとか、
はい、
あと、まあ、アプリとか運営されてる会社の編集者と一緒に、はい、小説家の秀島先生と
共
著で、
はい、なるほど、はい、ちゃんとしっかり具体的ですね。口調のテンポを変えてキャラに違いを出すとかね。
そうですね。
いやかなりディープな設計というか、
割と
ちゃんとポイントを、無駄な文章を削ると完成度が段違いに上がるって、
うん、
確かにそうだけど、じゃあ実際にどうするんだってことはちゃんと書かれてますもんね。
そうですね。
NG な例と OK な例と、
はい、
いうことで、はい、なるほど、いや素晴らしいですね。次のチャプターいきます。はい、賞を勝ち取る小説の書き方ということで、かなりこれでも実際にそのクリエイターのためのってざっくりあれしてますけど、
はい、
今本当にノートでちゃんと自分の作品をこう発表する方っていうのも本当増えてますよね、
うん、そうですね、文章に触れる機会がいろんな媒体が出てきたので
出てきますよね、
はい、
これまあ改めて言うのもなんなんですけど、例えば20年前よりも書く機会って増えましたよね、
うん、そうですねと思います。一般の方がこんなに文章を書くっていうのが多分昔とは比較ならないぐらい
多くなって、ね、本当になんか、はい、いわゆる一時期なんだかほら 読む機会も絶対増えてるし、
うんうんうん、
文字離れが何だか活字離れがどうこうとかっていうのは大嘘で、
うん、
むしろその文字に出るコミュニケーション、作品へのこうアウトプットみたいな、
うんうん、
確実に増えてますよね。
そうですね。だからそれこそ SNS とか一つ取っても、うん、ツイッターで長々書いてる文章でも整理されてるかどうかで全然伝わり方が違ったりするので、
確かに、
まあ、そういう方にももちろん使います。
使いますよね。これ十分小説の手前でも十分使える、
はい、あもう全然、はい、文章が上手くなることは間違いないので、
はいはいはい
はい、割とやっぱさっきの削るっていう話もそうなんですけど、
うんうん、
完結じゃないと読んでもらえないっていうのもあったりすると思う。
確かに応募作品が大量にあるあるほど、
うん、めちゃめちゃあるんで、
そうですよね、は
い、だからあのそれこそどういう導入にすれば引っかかるかとかも書いてあるんで、最初のあの小説の1ページ目ってめちゃくちゃ大事だと思うんです
よ。はいはいはい、いわゆるヘッダー的な ね、はい、ね、
そうですね。だからなんかそこでなんかこうこういう作品はもうちょっとあのなんていうんですかね、選考には難しいみたいな、
うん、
あの編集者ならではの視点も入ってるので結構役に立つ、は
い、そうですよね、はい、本当に編集者がどういうものを求めてるかっていうその答えが全部載ってる感じしますよね。
そうですね、
確かにこれ、はい、まあいわゆる読者ターゲットの超具体的なイメージって本当にそれこそペルソナ設定みたいなもんですもんね。
そうですね、
完全に、
はい、
具体的に出すっていうね、
うん、なのでやっぱりあの長い時間作品作りってかかることだと思うので、最初にいろんな腰をこう固めていけるっていう意味で言うと一回読んでもらったらあの格段にクオリティは上がるかなと。はい、
これはだから知ってるか知らないかで、ね、原稿を書く前にぜひこれは頭の中に入れておくだけでなんか自分でも勉強になりそう。
本当にありがとうございます。それまだ発売してないんで。
あ、本当ですか。はい、いやー、素晴らしい。絶対買ってちゃんと勉強
して
もら
おう。いや、渡します。渡します。
いや、すごい。なるほど。これはだからそれこそ本当にまあ小説という言い方をしてますけど、
はい、
これ本当に SNS でもそうですし、うん、実際にそのエッセイレベルでもそうですし。もしかしたらビジネス書とかのね、うん、そのあたりでもそれを01じゃない形で持っていくにあたっても絶対使える。
そうですね、
ポイントがいっぱい載ってますね。
はい、おっしゃる通りで、あんまり小説でも、
うん、
他の媒体でも、
うん、
まあ、刺さる文章の書き方とか、
はいはい、
あの見てる方の印象っていうのは大きくは変わらないと思うので、はい、どんな作品にも使えると。
なるほどね、はい、これ最後にあれなんですけど、まあ、これは、はい、まあ、お互い様のところあるんですけど、はい、結構意外とその企画はどちらかというとあれですかね、テーマから人を探す感じですか、それとも人からテーマを探す感じってなんかどっちのタイプが多いですか、企画を立てるとき。
そうですね、あの、うん、うちの場合は実用書が主にやってる部分っていうのもあるんですけど、やっぱりテーマから入るパターンが、
テーマから入ってやっぱり視聴者を探していくっていう、はい、
そうですね、
なるほど、
はい、
こういう欲求があるっていうことを仮説を立ててっていう、
そうですね、
うん、
はい、
うん、
それが、うん、あの一番多い企画の立て方
です。なるほどね、なるほどね、はい、だから例えば過去に出てる本で売れて、でもその人たちは今度は何悩んでんだろうみたいなところだったりとか、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱり編集者が分かるのって、うん、どういう本がどれぐらい今市場に出てるのかっていうのはすごく分かるなと思っていて、逆に著者さんはそこまでそういうなんか類書のこととかは分かったり、
確かに確かに
分からないかったりするので、
うんうんうんうん、
でやっぱり特にまあ健康書をやってきて思うのは、
うん、
昔よりも読者の目がやっぱり超えて
きたなと
思っていて、うんうん、だそこの新陳代謝が、
うんうんうん、
まあ行われてないとは言わないけど、
うん、
好きな方ってやっぱ繰り返し買うなっていうのがあるので、
る、
まあ、新規読者のことももちろん考えるんですけど、
うんうん、
わりかしその中上級者向けに作るっていうことが大事になってくるのかなっていう、う
ん、なるほど、はい、それはすぐ勉強になるほどね。いわゆるその健康実用的なところは特にそうだという感じですか。
そうですね、うん、いわゆる 今だからじゃあ糖質オフのベタな本を出して売れるのかどうか
みたい
なとこもあるし、あとまあ10年前15年ぐらい前は何々食べるだけダイエットみたいな
のがよく
あったんですけど、結構やっぱり今そこから次の段階に
知識が入ったというか、
皆さんあのいわゆる実践されてどういう効果があるとかっていうのもまあ多分体感されてきてる、
確かに、
と思うので、
なるほどね、なるほどね。さっきちょっとあのご紹介した脂肪肝のあれも、栗山先生がチタッと言ってたらなんとなく覚えてるんですけど、毎日フルーツと同じぐらいスムージーやばいぞみたいな、
ああ
先生おっしゃってましたよね、おっしゃってますよね、で、あれスムージーはいいいいってなんかファッション的に言われてるだけで、結構やべえぞっていう、
そうですね、
話もあったりしますよね、
はい、やっぱり液状であればあるほど
吸収も早い、
血糖値が上がりやすいらしい、
そうですよね、
はい、
だからそれもだから結局そこの部分の次のステップに入ってる人と入ってない人がいて、そこはもしかしたら次のステップのところから悩みを考えていく方が新しいものというか、また一つの登場感を出した形の、
そうですね、はい、
なるほどね、中級を狙うっていう言葉は本当にすごい大事じゃないですね、確かに
そうですね、まあ、先回りしてそれこそまあ次に何が来るかじゃないですけど、考えていけるっていうのが、はい、まあ、編集者の強みでもあるかなと、
確かに、はい、その過去のこと知ってるからね、知ってる、なるほど、いや勉強になる、だからいやこれってね、編集者の悪い癖だと思うんですけど、何でも入門編だと一番分かりやすいの
は
いいだろうみたいな発想で、まあビジネス書とかそういうのそうなんですけど、中級っていうところをあえていくっていうね、読者のその成長、というのかな、
そうですね、だからニーズにもつながってくるところだと思うんですけど、
確かに
多分今どういう方が一番、まあ、どういう世間が流れになっていて、っていうのに、まあ、乗っかっていくっていう、
そこですね、
はい、
伴走して、
そうですね、
で、まあ、常に入門じゃねえぞって
ものによってはね、入門でももちろんいいとは思うんですけど、
なるほどね、いやすごい勉強になりました、いやありがとうございます。うちがねあんまりその健康本とかあんまり得意じゃないんであれなんですけど、そういう観点はでもビジネス書の世界にもあると思うので、そこの何でも入門でいいんだぞ、分かりやすいことが全てじゃないっていうところは、なんか今日ね上原さんからなんか一つ学んだことかもしれないですね、本当にうちの編集者にもシェアしようかなとまあこの放送を聞いてくれって話じゃないですか
まずはシャネ
からしたいなと思います、本当にすいません、本当になんか長い間ね、
とんでもないです、
大
変勉強になりました、本当にでも
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、どうもありがとうございました、
上田さん、
どうもありがとうございます、
失礼します。